俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
吉田、インフルエンザ。
あ、お子さんから移っちゃった
みたいだね。まあ周りでもね、子供から移るっていう人すっげえ今多いから、まあしゃあないんじゃないかなと思うけど、
大変だよ。
まあ大体あいつ流行り病にはかかるタイプだよね。
そうね。
ということで今日は2人でやっていこうと思いますけども、じゃあ吉田の代わりに責任を取って岩ちゃんがなんかオープニングトークしてください。
僕ね、ちょっと前に地元戻ってきた時に、母が暮らしてる実家を大掃除したんですね。
うんうんうん、
もう大掃除なんていうレベルじゃないんだけれども、まあもう鬼掃除したわけよ。でその時にね、懐かしの品っていうのが結構出てきまして。あ、
出てくるよ ね実家だもんな。
そうなのよ、出てきちゃうのよ。なんで処分してねえんだよと思いながらね、甘いぞって、隙があるぞと思って、
うん、お前自身に過去の、
そうそうそうそうそう、こんなもん残しといたら万が一ってことがあるだろうっていうのがいっぱい出てきて、まあ燃やしたんですけれども。
何出てきました？
昔の僕らの世代だとプリクラとかさ。
あ、懐かしいね。俺も多分あると思うな。
でその中に僕のまあ最も黒い歴史っていうのが、まあこの俺またの中でも話したことあるかもしれないけれども、うんうんうん、あの黒ポエム。
ああ、俺も多分いっぱいあるな。黒ポエムとか
あるでしょ。
あと黒自作ゲームとかさ。
お前のがあれはもういい。そうそうそう、いやあれは素敵だよ。あれは素敵ですよ。
小学生の頃だから、もう小学生ぐらいになると素敵になるんだけどね。
素敵だよ。ベジータベータでしょ。
あの
いいよ、
パッケージイラストとかも全部考えてたからね。
あんなに最悪パクるかな。
キャラクターデザインとかほぼパクリだからな。
ね、すごいよね。しっかりパクってたもん ね
当時のね、いろんなもの。
そうそう、まあ俺らそういう可愛いやつじゃなくてさ、うんうん、まあ、ブラックポエムなんだけれども、うん、まあとにかくこう倫理観に触れるようなイラストともに、
ああ、倫理観に触れるイラストは一時期好きだったね。お前。
そうね、そうなんですよ。それこそ高校生とかの時にすでにもう丸尾末広とか踏んでるんで、まあがっつり多分その時期だと思うのね。わかりやすく良くない絵を描いたり、良くない言葉を散りばめたブラックポエムがいっぱい出てきて、でもうヒャーってなって、ヒャヒャーってなっちゃってさ、もう一緒に片付けてた奥さんの目をかいくぐって、
うん、見られてないの？
何でもないゴミだよっていう顔しながら、こう絶対に見つからんように奥の方にこう押し込んでさ、ゴミセンターに持ってって燃やしたんだけれども、あれ本当心臓掴まれたような気持ちになるね。過去の自分が襲ってきたみたいな。
わかるわかるわかる。俺もなんか見つけたことあった時、うん、本当に心臓をね、わしづかみにされたような感じになったからね。
うん、そうそうそう、もうゾッとしたもんね。体がこわばるもん。かっつって、
なんだろうな、あれってさ、他人が見たらなんか微笑ましいものと見えるのか、その時の感性のものだなって普通に見れるのか、どうなんだろうね。自分だからヒットするのか、
まあやっぱ自分だからっていうのもあると思うけど、俺のは良くない絵が描いてあるんで、わかりやすくこの子ちゃんと育ってるのかなっていうような絵が
倫理的にまずいような題材の絵がいっぱい描いてあるわけな。
そうです、なんでね、ダメなんだけれども。
そうか、病気っぽいやつかな。
そうなんですよ、まあファッションだけどね。
でもなんかさ、そのイマジネーションがちょっと、うん、まあ猟奇的だったりとかさ、なんだろう、ちょっと極端な方向に触れる時期ってまああるんじゃないかな、やっぱ
と思うんだ、うん、
むしろ通るべき道なんじゃないかな、その思春期の一つとして、
うんうんうんうん、
だからそれがさ、本当に多分ネジ外れてる人っていうのも稀にいるんだろうけど、
うんうん、
俺いつもでも思うんだけど、なんだっけな、昔も何かの会の時言ったかもしれないけどさ、
うん、
戦争かなんかで本当に自由がない時の人の詩で、でその自由がないっていう状態なんだけど、あなたの頭の中はいつでも自由よっていう言葉があって、うんうんうん、でそんな素敵な方向へのその言葉じゃないんだけど、うん、そういうなんか現実にやったらやばいことっていっぱいあるわけじゃん、うん、でも、ね、確かに現実でやったらやばいことなんだけど、うん、頭の中でイマジネーションするっていうのはまあ良くないことかもしれないけど、うん、でもなんかそういうことって別に俺はありだと思うので、ね、別に頭の中だったら、
うん、そう思いますよ僕も
ね。人ってだってね、うん、普通に生きてる人でもおかしなこといっぱい考えてるもんだと俺は思うからね。
まあ、紙一重っていうことなのかしらとは思うけれども、
まあ、そっから本当に人に迷惑かけたりとかそういうのだと、社会生活集団で生きる生き物としてはどうなのかは俺は何とも言えないけどね、そこは
難しいね。まあなんかその欲求とかじゃない、よからぬことをやりたくてやりたくて仕方ないから頭の中だけで我慢してるっていうのはちょっと グレーじゃないよね、それは。やりたいんだから。
うん。でも、それが、うん、なんだろう。なんか変な話になってるけどさ。でも、それが、多分芸術家とかの大元の欲求になるんじゃないかな。何かを作ることの。
ね、犯罪は犯してないからね。ああ、難しいな。うん。いや、これの良し悪しには、我々のようなもんがジャッジを下すべきではない。
俺はジャッジはできないけど、頭で考えるのは、俺は個人的には自由だと思います。まあ、
そうですね。
そうです
ね。確かにね。
え、まあ、ジャッジのできない話になってきたところで、ちょっとお便り1個読ませていただきましょうか。じゃあ、岩ちゃん、よろしくお願いします。
火星人さんですかね。
火星人さん、めっちゃいっぱいもらってて、すごいありがとうございます。やっと読むことができる時が来ましたけども、何通もいただいてるんで、いろいろ面白くて読ませていただいてたんですけども、その中でも今日はこの1つを読ませていただこうかなと思います。
庄司さん、岩さん、吉田さん、こんばんは。
こんばんは。
タランティーノ会聞きました。
僕がずっと喋ってた回ですね。
あ、そうそうそうそう。うん、デスプルーフ、僕も大好きです。
僕も大好きです。
お気に入りのシーンは、ほぼ擬音だけで説明できちゃうラストシーンでしょうか。ドッカーン、バシッとスパーン、イエーイ、ババーン、おしまいみたいな感じで、まるで唐突に終わるカンフー映画のようで最高です。
最高だよ、ね。うん、最初あんだけだるいのにね。
だるいよな、あの映画。
だるだるの話いいからさ、話進めてよみたいなのがエンド続くのね。
そうっすよね。また、この回で庄司さんが、優しい世の中になろうとしているさなかの現代で、両手放しでタランティーノが好きって言いにくいと言っておりましたが、自分も似たような理由で好きだと言いにくい人たちがいます。それはモンティパイソンです。
ああ、なるほど、うんうんうん。
あの超過激なコントや長編映画は、僕にとって人生観が変わるほど影響を受けたくらい大好きなのですが、人を傷つけない笑いなんて言葉が出てくるような今の時代に、両手放しに好きって言っていいものなのかと思うことがあります。考えすぎだとは思うのですが、なんかめんどくさいなーって思っちゃうんですよね。皆さんの中にある両手放しで好きって言いにくくなったものとかありますか？
ああ、なるほど。まあ僕はタランティーノが好きって言いにくいなーって個人的に勝手に思ってるってところからの延長のお話ですね。
ああ、ですな、
うん。火星人さん、ありがとうございました。なんかね、他にもね、オジオズボーンの話とかいろいろ送っていただいて楽しく読ませていただきました。うん、岩ちゃんなんかある？
俺ね、それほどなんだけれども、やっぱ年齢を重ねるほどに僕はビデオゲームが大好きなので、大好きって言う割にやらないんだけどね、買うのが好きなので買っちゃうんだけど、これってやっぱいい大人がすることじゃないのかもなって思うので。
ああ、でもそれこそもうあれじゃない、ゲームって大人用ゲームとか子供用ゲームとかもうバッチリ分かれてあるじゃん、うん、18禁バンバンあるし、うんうん、だからゲームが子供のものっていう時代ももう過去のものなんじゃないかなって俺も普通に思うんだけど、
う
ん、
思うけれども、例えばさ、うんうん、マインクラフトが好きでさ、別に許されると思うのよ。なんかフォートナイトやってますとかももしかしたらありなのかしらとか、エイペックスやってますとかさ、そっから入った方たちって多分特別ゲームに詳しくない人もたくさんいると思うのね。そのゲームをやってってるからそれだけは詳しいとかずっとやってるっていうのはあるわけで、あ、じゃあゲーム好きなんだと思ってこう僕の好きなね有名タイトルとかをジャブで打ってみたりするとポカーンとされることが結構、
例えば何々、
あ、アサシンクリードとかゴッドウォーとか、まあまあ超メジャータイトルなんだけど、決してだからそのそういう人たちにポンと伝わるわけでもないんだよね、ゲームやってるから。
あ、そうなんだね。
それってなんか今時な気がするんだよね、その感じ。結構そのああいう なんて PVP っていうのかな、プレイヤーで対戦するようなゲームっていうのはもうずっとここ数年どころじゃないのかな、ブームみたいな感じで、特別そのオタク層じゃない人たちもやってたりするわけじゃない、
まあ、e スポーツっぽい感じみたいな、
うんうん、なんかこうゲームはオタクのものだった時代の僕としては、ゲームをやってるってことはある程度ゲームに詳しいはず。
詳しい。ああ、なるほど。そういうことか。言いたいことがやっと、なんか分かってきたぞ。
そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
あ、まあ、ゲームなんかやるやつなんてある程度、ゲームが好きなやつだったから、昔は。大概のタイトルは一通りは分かった上で自分の遊ぶゲームっていうのがあると思ってるんだけど、うん、あれだよね、アニメとかで言うと、ワンピースとかジャンプものしか知らないみたいな感じだよね。
あ、そうね。そうそうそう。そういう感じだよね。うん、こう。
それのゲーム版ね。
なんかワンピース好きって言ってる子に、面白いね、ワンピース。早々のフリーレンも面白いよねって言っても、はぁ？
ね、バーンとされる感じね。
ありかねないというか。
うん、まあ、それはわかる気がするけど、それのゲーム版ってことね。
そういうことです。あとなんかその好きなことに、なんかね、これも変な感情なんだけれども、お金をかけるっていうことが罪だっていう意識が結構顕著に現れた時期っていうのがあったと思うんだよ。 まあ、結構前かもしれないけど、愚かだみたいな、なんかね、無駄なことというか、足しにならないこと、人生に何か、まあ、極端に言ったら、お金を増やすことに役に立たないみたいな、直接的に。
まあ、ゲームなんかやっても、人生の何の役に立つのっていうか、それをしてる時間でもっと役に立つこといっぱいあるんじゃないの、延長みたいな考え方ってこと。
そうそうそうそう、投資すりゃいいのにぐらいの、なんかそういう。
好きなものにお金使うぐらいだったら、うん、そのお金で投資でもしたら、何年後かにはそれが何倍にもなってるのにみたいな。
そうそうそう、そういう感覚。
使っちゃうなんてバカだねみたいなやつか、
うん、単純に無駄遣いが愚かっていうような、まあ、無駄だとは全然思ってはいないんだけれども、なんかそういう匂いが強くなってきた頃から言いにくくなったなっていうのはあるかもしれない。
なあ、何々にすげえお金使ってますみたいな。
そうだね、なんか本当にその悪しきことみたいな、なんだろう、悪人ぐらいに思われるような場所も。
あ、でもさ、そのお金を使うことが悪いことっていう考え方だったら、うん、え、贅沢をするのが全部ダメみたいな、なんか考え方かな。
なんかね、その贅沢をしたことを隠さなきゃいけないみたいな風潮っていうのは感じるよね。
うん、ああ、でも今はそうだよね。効率的だったりとか、うん、まあ無駄なことにやってるのは、もうどうしようもない人だけとか、うんうん、まあ優秀思想みたいなのもあるしね。なんかさ、無駄に真面目な話のような、真面目じゃない話のような感じになってるけど、まあ、あの、火星人さんの皆さんの中にある両手話で好きと言いにくくなったものとかありますかの延長の話なのちゃんとなってるから。
なっているよ。両手話で好きって言っていいものなのかっていうものの最たるものといえば、お金だよ。
そうなんかな。あ、でも、その贅沢な話からさ、うん、ちょっとまた飛んじゃうんだけど、うん、発展していいか、
いいよ、
じゃあそっちでも行くとして、もう今日はそっちで行くと今決めたということで。うん、いや、ちょうど俺ね、最近思うことがあって、うん、あの、僕、あれなんですよね、寝る前にさ、うん、結構、歴史系の何かを耳で聞きながら寝るのが、はいはいはい、まあ、ずっと好きなんですよ。で、まあ、大体歴史を聞くと、まあ、僕、古代中国史がまあ一番好きなんだけど、うん、そっからまあ、ヨーロッパ、日本、まあ、いろんなところ聞くんだけど、うん、大体さ、その、天下を取って、うん、で、だんだんその何代も重ねるうちに、贅沢三昧、悪行三昧で、平民が苦しむ中、皇帝だけがものすごい贅沢をして、うんうん、それに耐えかねて英雄が現れて、そいつを倒して次の王朝ができて、みたいな繰り返しなんだけど、
うんうん、
ずっとその贅沢描写があるわけですよ。でもね、昔の人、まあ今でもそうかも、人間の欲望ってそんなもんなのかもしれないけど、うん、大概さ、うん、すげえ派手な飲み会かさ、うん、すげえ派手な建物建てるかさ、
そうだね、
あと高級に美女をめちゃめちゃ囲うかさ、大体それだけなの、
ね、そうだよね。
ふとずっとそれの繰り返しをさ、旗から見ててというか、俺は読んでて思ったんだけど、うん、まあ皇帝レベルっつったらさ、その世界の支配者なわけですよ。うん、もう多分僕みたいな一般人の想像を外れたぐらいのすごい財力だと思うんですよ。 そんだけ財力があってもね、めっちゃ金のかかる建物を建てて眺めるとかさ、うん、国家予算級の金を使って飲み会するとかさ、うんうんうん、なんかそれ以上ないのかなってずっと思い出して、
結局お金でできることっていうのが案外限られてるっていうことなのでは。
そう考えるとなんか虚しさを感じてきてさ、うんうん、結局飲み会かと思って、
ね、まだやってないけどね、それ。
確かにね、豪勢な料理が出てくるとか嬉しいけど、うん、普通に。でもそれも、まあ、限度があるじゃん。例えば一食何十万円とかの料理があったとして、うん、で、多分めっちゃ美味しいだろうと思うのね。うん、だけど、それが何億円かに今度なりましたってなって、うん、やりたいと思う？
いやー、ならないと思う。
でしょ、もういいだろって思うでしょ。いや、そう考えるとなんか贅沢って何なんだろうねって思ってさ、まあ、じゃあそれが古代とか古代の人ってそんなに金持ってもできること少なかったんだよねとかって思うとするじゃない、うん、今だったらじゃあもっとあるのかな。
あ、俺はなんか基地とか作りたいな、かっこいい。
でもそれってさ、
そうね、そうだ、皇帝と一緒だね。
宮殿建てるのと一緒じゃない。じゃあ例えば今は最新の車がありますとかって言っても、うんうんうん、多分それこそ昔だったらさ、なんか馬2頭に引かせる馬車で喜んでるあいつはまだまだしょぼくて、うん、で俺ぐらいすげえ貴族になると馬10頭で引かせる馬車乗ってるぜみたいな張り合いと一緒な同列になると思うね、結局は、うんうんうんうん、後世の人から見たらそんなもん面白いかなみたいな、馬車眺めてみたいな、うん、多分そのレベルだと思うのね。
そうだよ
ね。じゃあ他にめっちゃお金かかることって何、今の現代で。
現代でお金がかかることですか。それはもう物理的に物を買うとかだよね。そうそう、
まあ、贅沢だから、ね、
贅沢だから
、まあ、
会社買って運営するとか、う
ん、
そういうことじゃないでしょ、
うん、それはまたちょっと別の話になってくる
ね。だから物を買うだったらやっぱりもう本当にとにかく希少価値の高いものを買うっていうことしかできないんじゃない、単純に。
まあ いろんな人がさ、贅沢の定義って多分してると思うね。うんうんうん、なんだけど、俺、それこそさ、今日贅沢話になると思わなかったから、ちゃんと調べてないんだけど、うん、どこかの教授かなんかの論文だか記事だか前読んだ時に見たのは、うんうん、その贅沢の定義を、生産性のなくて全くやる必要のないことに何か労力とかコストをかけることって定義した人もいたな、そういうこと思って。まあそれはなんかわかる気がするのね。だからそういう意味で言うと、例えばね、うん、1ヶ月休みなく働きましたと、今月、うん。全く休みがなくて。で、1日だけ休みができたとして、うん、家に引きこもって、うん、よし、明日は休みだからもう絶対、いつも仕事で外出たから、もう今日は家に引きこもるって決めて、うん、で、例えばまあ YouTube でも何でもいいけど、まあダラダラ見ながら、うん、Unext でも Netflix でもいいけど、ダラダラどうでもいいドラマとか見ながら、それこそ Mac をたらふく買ってきて、ジャンクフード、うん。で、それを腹いっぱい、もう絶対太るけどそんなこと関係ないとかって言いながら、ダラダラ暮らすのも贅沢だと思うね。贅沢
だね。私服ですね。
でしょ？私服のひとときのような気がするのね。うん、だからそういうところまで行くと、まあ金から離れるのかもしれない。まあお金はかかるけど多少は、う
ん、いやでもそれを言ったらですよ、うんうん、億万長者がホームレスをやるのも贅沢じゃない、
うん、あそれは贅沢だな、うん、それは絶対贅沢だと思う。
ギリまでやってみようみたいなとかさ、あと僕だったらこう家で仕事するじゃないですか、うんうん、でこういう仕事を始めた頃って出社しなくていいってなんて最高なんだと思ってたわけです、うんうん、まあそれこそ贅沢だなと思ってたんだけれども、まあ、それがまあ20年も続けばさ、出社したいってなるわけじゃん。
ああ、すげえそれはわかるね。
出社させてくれってなるのね。どこかオフィスが欲しいとか思うようになっちゃうんだけれども、こうやってきっと贅沢な悩みに見えるんだろうな、旗から見たらとか。
ああ、そうだよね。うん、でも、そう考えると、贅沢ってその、精神的にないものをねだる贅沢もあれば、うん、無駄をする贅沢もあれば、まあ一番わかりやすい金をかける贅沢もあるわけだけど、うんうん、やっぱ金かけてできることって、本人はテンション上がってれば楽しいかもしれないよ、うん、めちゃめちゃはしゃぐかもしれないけど、旗から見るとあんまりそんなレベルの高いことってもうないよなって感じじゃない、
う
ん、
そうだね。
まあ確かに一泊100万のスイートルームに泊まれたら嬉しいかもしれないけど、金を使うって意味ではね、うん、まあ旗から見たらまあ結局ホテルに泊まってるだけだなっていう範囲に入っちゃうじゃない。
いやでもすごい無限にお金があればね、こんなことができるのかっていうレベルのこともあるんじゃない？
まあ、今の世の中はね、多分裏の悪い人が本当はやっちゃいけないことでもお金払ったらできるようにする裏商売とかやってそうで怖いけどね。
怖いね。
だからそう考えると、じゃあお金から離れたところである贅沢って最たるもんってなんだろう？
なんだろうね。お金から離れなきゃいけないんでしょ。難しいね。でもめちゃめちゃ素敵な風景であるとか、もう贅沢なんじゃない？キャンプとか流行ったけれども。
あ、
うん、
でもキャンプってあれ、俺、贅沢だなと思う。ね、そうだね、すごく、う
ん。やんなくてもいいことをやってる。しなくてもいい苦労をしている。
それはやっぱ贅沢だよなと思うけど。
贅沢だね。それ、でも、金持ちがホームレスするのに似てませんか？
あ、どうなんだろうな。非日常を味わうって感じ、自分にとっての。
うん。非日常を味わうし、俺は常に日常に戻れるっていう、絶対安全圏を持ったまま、そういうサバイバルに立ち向かってるわけだから。そこが本家だったら辛いんじゃない？
あ、まあそりゃそうだよね、う
ん、不便だわと思うんじゃない、まあ
うん、そうだよな
火起こしてさ、薪割ってさ、たくさんのナイフとかね、外でぶら下げてタープだし
そりゃ不便だなと思うな。
冬寒いし、
ずっとそこでね、うん、毎日いたらね、
やるんじゃない。嫌だと思ったら家に帰れるから楽しいのかもしれない。
そうだね、
やっぱ限定的なイベントだから楽しいのかもしれないね。いやだからやっぱ何事も限定的だから楽しいのかもしれない。
いつもと違うことをするっていうのが贅沢か。そうそうそう。じゃあ
ずっと贅沢をしてたら飽きちゃう、質素になるんじゃない、うん、今度贅沢飽きたから。
なるほど、あ、それが贅沢になるかもしれないね、
うん、そうそう。だからお金でできるそういういつもと違うイベントっていうのをやり尽くしちゃうと、うんってなるのかもしれないね。飽きたって。
だからお金じゃできないこと
やりだすんだよ、きっと。そうだよ、
お金でできることができない人はずっとそこを追い求めるかもしれないしね。
そうそうだ。
だから結局ないものねだりっていうのが贅沢なんですか。
ないものねだりだ。
さあ、お前も一緒だよ。だから20年もさ、フリーランスやってるとさ、出社したくなるってい
うことって、ないものねだりだな。
やっぱ結局ないものねだりでしょ、うん
ね、おっしゃる通りです。ないものねだりだ。詰まるところ贅沢とは、
うん、なんか分かりきったことかもしれないけど、
本当でしたね。
じゃあないものねだりでできることというか、まあ、無理してることもあるけど、うん、ないものねだりをやっちゃうことが贅沢なんですね。簡単に言うと実行しちゃうっていうことが、
う
ん、
実行しちゃう。
じゃあさ、最初のさ、話に戻るんだけどさ、はいはい、ないものねだりをしたいんだけど、うん、実行力もないと、うん、実行するだけのコストも持ってないと、うん、 頭の中は自由なんですよ。
頭の中自由だね。
ね、頭の中で自由にそれを妄想するっていうのは贅沢ですか、う
ん、はー、なかなか難しいことをおっしゃいますね、
う
ん、
これを最後にしよう。
まずですよ、頭の中で体感できるほどにその贅沢を想像できるっていうのは、よほど想像力が豊かか、もしくはよほど追い詰められてる人か、どっちかだと思うんです。わかるかい？
なんとなく言いたいことわかる。
辛い映画がありましたよね。ブラックスワンじゃなくて、あ、出てこない。
何？
妄想するやつ、自分がなんか歌手かなんかになる。
あ、ダンサー
いただく。
ちょっと、それ今の例として適切かどうかすごいわからないんだけど。
まあでも彼女が頭の中で想像してたのは贅沢なことなのではないですか。
そうだな。もうあれだよね。うん、仕方ないところでやりたくもないけど、たまたま殺人をしちゃって、
そうそうそう、
でそのまま捕まって、最後死刑になるんだけど、うん、その暗い何の救いもない人生の中でずっと妄想のシーンだけはミュージカルで流れるんだよね。
そうそうそう、素敵なね、
明るくね、
うん、まあ果たして、
まあ、クソ映画だけど
ね。クソ映画だね。俺もクソ映画だと思ってそうそうあれはね。じゃああれを贅沢と呼ぶかっていうこともあるし、でもまあどうなんだろうね。要はそういうことじゃないでしょ。宝くじで10億当たったらどうしようとか、そういうことでしょ。
いやでも俺はもう最終俺の結論だよ、うんうんうん、実行しちゃうと虚しくなるわけですよ、やっぱどこかで、うん、なんだけど10億当たった、まあちょっと待って、お金の話にするとなんか賠償になるけど、お金の話でいいのかな、ね、まあお金の話でいいや、もうじゃあ賠償ですよ、賠償、
わかりやすい。
じゃあ10億宝くじが当たったとしましょう、うん、それで何を買うかとかさ、うん、それからどういうことをこれからするかとかさ、うん、生き方を変えるか、それとも今までの生き方を変えないまんま、周りの人に当たったことをバレないまんま、うん、いつも通りの生活を送ってるんだけど、ちょこちょこっと自分の好きなものを買ってこうしていこうとか、まあリアルに妄想するわけですよ、うん、当たった時のことで妄想して妄想して、でそれをさらにもう10億持ってるものとして家計簿もつけ出すわけよ。どう使っていくか。
ダンサーインザダーク身が出てきたよ。
さっき言った妄想力と追い詰められ感が必要なんですよ、ここには。その妄想力を花開いて、完全に本当のことのように妄想できる、頭の中で再生できるってなると、うん、その自分の能力も含めて贅沢の極みじゃねえと思う。
その能力はすごいね。だって何でもできちゃうもんね。空も飛べる。
でしょ？ね、空も飛べるよ、マジで、
うんうんうん。
ちょっと追い詰められすぎかもしれんけど、本当に飛んでる感覚になった。
ちょっとさ、でも死ぬよね。
ね
近い将来。
ダメか。そこまでリアルに考えれたらすごいなと思ったんだけど。
でもその至福の中、命耐えるのであれば、もしかしたらそれは贅沢なことなのかもしれない。贅沢っていうのか、それは。幸せ、その人にとっては幸せかもしれないけど、贅沢かな。
で、最後、あれだよね。孤独死が見つかる感じだよね。
そうだね。ね、笑ってらーって言われるんだよね、それで。いや、俺分かった。分かったよ。
何？
少し前にさ、アンダー忍者っていう漫画の話したじゃん。
はいはいはい、はい。
したよね。ずっと何か起こりそう、うん、面白くなりそうっていうのが続くっていう話だったじゃない、
うんうん。
その状況がずっと続くのがいいんじゃない？あ、もう達成できるな。達成できるなっていう状況が、永遠に続いて、どうだ、それムカつくかもな。
結局、A メロ、B メロ、次サビ来るかなと思ったら、また A メロに戻って、そうそうそう、また B メロ来たら、うん、サビでスッキリさせてくんなくて、よくわからん C メロみたいなの入ってきて、みたいな。
それは恋の駆け引きみたいで嫌ですね。やっぱスッキリしたいね。
なるほど。
ダメだ、難しいな。
でもそう考えると、今、岩ちゃんの言い方でやると、贅沢の話じゃなくなってきたかもしれないんだけど。
幸せな話になってきちゃったぞ。
達成しちゃダメってことじゃない、うん、途上っていうことが幸せで、うん、これもなんかどっかの哲学者の人が言ってたんだけどさ、うん、人間っていう生き物は過去に生きてるか現代に生きてるか未来に生きてるかって、まあそれぞれ3択あったとして、
うんうんうん、
人間っていう生き物はですね、未来に生きてる生き物らしいんですよ、
うんうんうん、
だから今生きてるのはリアルタイムだとしても、うん、未来を見てるから生きれるわけなんですよ。未来を想像できなくなった人間は生きる力を失っちゃうらしいよね。
わかるな、その感じ。
だから逆に言うと未来に生きてるから未来を見ることができたら現在が苦しくても生きていけるらしいのね、
うんうん、なるほど、
うん、だけどそこに未来を見ることができなくなったらもうその人は生きる力を失って死んでしまうっていうのは逆にまあ今が苦しいからじゃなくても今が幸せすぎても一緒だと思う
ね。
今が幸せすぎても、うん、そっから先の未来が見えない人ってもう生きるのをやめようとしちゃう。
もっと幸せ確かにあると思う、ね、になれるビジョンがもう見えないみたいな。
そうなるとやっぱ、
うん、
どうすればいい
どうすればいいの。でもそれってさ、例えばなんかすごく欲しいものがあったとして自分みたいなものは絶対にどうひっくり返っても手に入らんわって言って絶望するっていうこともないあるんじゃないの？未来を見て。
そこはあれじゃない、 手が届かないっていうのは置いておいても、うん、どこかまでは自分はいけるかもっていうか、まあそれが平穏にこの先も生きれるかもっていうのを望んでる、そういう未来もあるんじゃない、うん、ないものをねだったらもうそれはキリがないから、そこはやっぱあれじゃない、持てる才能で頭の中でやってもらうしかない、
想像で、
想像力
で、イメージで、
うん、想像の方で、
そうそうそう、イメージの世界で生きていくしかないと。
ただ今はっきりしたのは、そこの妄想力が天才すぎると、あの死んでしまう、
死んでしまうな、
だから
幸せだもんな、だって。
てかもう未来っていうか、本当の未来に住んじゃうから、その人は。
未来っていうか。
未来っていうかね。
楽しい事件だけど。
斜め上の世界に行っちゃうから、現世では死かもしれないね、それ。
そうだな、うん。ちょっと、難しい話になっちまったな。
そうそう、そろそろまとめてくれよ、もう。
わかった、わかった。
じゃあ、じゃあ最後の、もういいや、もうわけわかんなくなってきたから、うん、最後もう一度、今一度、最初の最初に戻って、火星人さんの質問に答えようと思うんですけども、うんうんうん、皆さんの中にある両手話で好きって言いにくくなったものとかありますか？はい、わかりました。うん、僕はタランティーノの他にあります、サウスパークです。以上です。はい。岩さんはありますか？最後に。
俺かい？俺か。俺はね、トランスフォーマー。
あ、わかりました。はい。じゃあ今日は終わりにしましょうか。
はい。
じゃあ今日は終わりにしようと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。